それでは今日は CM の18分の一番最初のこの全体の中の関東弁となっているところだけを見たいと思います。私の病気のことに関してずっと祈っていただき、そしてまた今も退院をできますけれども、だ注意していろいろ今ね、いきませんので、その方もまた、いろいろ覚えてくださっていますことに感謝です。それで、今日のところはですね、私は我が力。で、私はあなたを慕うという役に、この役をしています。こういう場合、外国の言葉ではですね、関東直に I love you って言うんですけど、日本語で I love you というと、こう浮ついた男女間のような、そういう時に、なんとなく男女の限定されたところで言うように I love you とか言えばそうなってしまうんですね。原文は本来そういうことなんです。私はあなたを愛しています。ですから、この翻訳ですね、例えば、それをちょっと見てみますと、これは英語訳を持っておられる方は、それを見られたらわかるかと思いますが、ニュージェルサのバイブルとか他の訳も多くが単刀直入に I love you という形で訳しています。I love you, O Lord, my strength という非常にはっきりとした表現なんですね。まあこういったところ単刀直に確かに愛している。これは最終的に言えばですね、一番大事なことは、まず神を愛し、なり人を愛すということで、知るときには心を注ぎ出す。一番大事な部分を注ぎ出すということは愛なのであって、だから敵を愛するっていうのは好きとかいうことよりも、本当に誰かに対して、非常に悪い人に対しても心を注ぎ出して、その人の心が、悪が駆逐されて、聖なる霊が来ますようにと。そういう心を注ぎ出す祈り、が愛である。神様に対しても、神様を一番霊と真実を持って、霊という心の真実を深いところと真実を持って、ということがヨハネの福音書にもあります。注ぎ出すということが愛するということなので、一過ぎだ、嫌いだとかいう、そういうすっぺらいようなことと全く違うわけですね。人間の本質の一番奥底からの心の流れ、注ぎを、もう、聖書で愛と、神を愛して、また隣人を愛す。それやって期待する人をも愛する。ということで、古いんで、この日本語での使い方はどうもスペラクなんですが、本来はそうではないんですね。で、スペラク使い方になる感じといけないというんで、この私はあなたを慕うというふうな役にしてあるということですね。で、こういう点も、いつも言ってますが、その意味の本来の意味や、広がりを知るためには、すべてこの英訳、こっちの英訳があれば、ということですね。他の一つ、コメント欄にも出して、I love you all, Lord. My strength. という関係ですね。I love you, 神様、愛します、おしようと。また、我が力よ。この strength にあたる言葉は、力。まあストロングって強いということで、コプと変われますが、名詞形ですね。My strength, 我が力、強さ、源、力。他の訳でも多くはこれと同じ表現になっています。プロテスタントの、代表的な訳でもある、New Revised Standard Version ですね、この NRS。 それと、もう一つだけ、やはり一箇所出してるやつもと同じだということで見てもらいます。これはニューインターナショナルバージョンで、プロテスタントのアメリカ標準的なやつとして、全く同じですね。I love you, O Lord, my strength. という形です。原文では、ヘブライ語の原文では、これは産語なんですね。ラハム、愛する、哀れみという意味なんですけども、エルハメカ、ヤフェ、気づき、エルハメカ、ラハムの変化で、愛する、ヤフェ、で、ハザコ、強い、力強いという動機ですね。名詞形ですね。気づき、いいと私は。原文ではたった3語なんですね。エルハメカ、ヤフェ、気づき、エルハメカ、あなたは愛する、ヤフェ、お待ちかね。原文では3語ですが、日本語に直すと、シュということ、よという呼びかけの助詞で、私、がのという助詞で、また力よ、私はあなたを伝う、いくつもいくつもの品種の言葉がつながるという形で、原文のたった3語という簡潔さに比べて、日本では相当この品種の数がうんと多くなってしまうんですね。まあ、とにかくここのところはですね、私は我が力、神は我が力であり、その力の神を愛するのだと。そういう簡潔なこと、あとですね、この人の根底にある心の姿勢が言われているということです。神様に対して私たちはどういうイメージを持ってパッとこの思い出したのか。神は我が愛という気持ちには、我が十字架、十字架に許しによって神の愛が、に、とクリアに現れているということから、十字架こそは愛だということで、キリストは我が十字架と、神は我が十字架。そういうようにイメージされる方も多いかと思いますが、ここで我が力であるということがまず出てきています。で、これは、その後、主。原文でヤハウェですけど、ギリシャ語訳でキュリオスということはですね、これ以前から言ってますが、主という新約聖書の訳語は神というヤハウェを訳したギリシャ語訳、ね。そのギリシャ語訳を人たちは使っていたわけです。ヘブライ語の聖書で。だから旧約聖書はそれは、旧約聖書を新約聖書であちこち引用されているのを見たら、これはヘブライの原点でなくて、そのまま、ギリシャ語訳。ギリシャ語にいろいろ種類が部分的にとかも訳されてあるんですが、一番標準的に使われているのが、エジプトで70人ほどが訳したということが伝えられてきた70人訳というのが世界最大の翻訳文学の最初、翻訳文献の最も影響力のあったものということになります。そういうことで、主訳ということは、ヤハウェ、神の名をそのまま訳した言葉であるので、我が主、イエス・キリストは主、神と同じ意味で言っているんですね。私の神、我が神と。イエスというのは地上に人間としておいで、本当に、まだまだと、どのようなところに行かれ、どのような方々に心を注ぐのか、という。で、キリストというと、そういった全体の救い主の、とあれがしますが、復活したキリスト。永遠の昔から言われたキリスト。過去にいますし、今います未来にもいます、そういうこともこのキリストという言葉ですね、含んでおるということになるわけです。で、 次の3節の、岩、砦、逃れ場、我が神、私の神、大岩、訳されていますが、これは外国訳でも、ヘブライ語でも、岩なので、まあ、岩と別の言葉だ。言語は別の言葉を使っているという意味から、大岩とここではまあ訳してあります。で、繰り返してやるというところにですね、神は我が岩なりというイメージが強かったというのがわかります。で、酒どころも逃れ場も同じですね。いわゆる平行法のようなこと。で、砦っていうのも、ね、この逃れ場と。で、盾っていうのをですね、盾でもって救ってくれて、その盾のかけておれば大丈夫だということで、酒どころ。で、救いの角という、これは、孟子に角があったとかいうようなイメージがあって、これは神の力の動物でも角というのは、神の力の象徴にもなるので、これはもう、初めから角と、ポンと訳さないで、パワー、ストレングスとかいうふうに訳している英語訳もいろいろあります。ですから、ここは、我が盾、救いの角と言ったんじゃなくて、わからないですね。神様は救いの角だなんて言って、初めて聞いて、と思わないしかないと思います。救いの角ですから、ここは現代においては救いの角といって意味不明になります。ですから、救いの力というふうに、それで言い換えた。英語訳でもそういうのも多くあります。言い換えております。ですから、まあ、救いの力と。ここで、この3節で言っているのは、逃れ場ということ。それから、この岩っていうことでもってですね、力、不動のものというですね、どんなことがあっても動かさない、そういう強固な力、秘密の力を持った存在。これは、シナイ山、実際に私も登りましたが、数百メートルまで高い山、何時間もかかって、もう全く岩ばかり。ほとんど植物生えてないですね。元の方にも本当にわずか。花崗岩ですね。こちらの日本の花崗岩とは、ちょっと感じが違いますが、それも、時々岩の崩れかかった小さなかけら私も使いましたが、縦地のこれ花崗岩なんかわかるわけです。本当に岩。山を見ると本当に岩という感じ。ですがその強固な岩。主は我が岩と。日本人は、まあ、大体森林が山というと、静かに、灌木が生い茂ったり、森林が生い茂ってるから、岩っていうのは露出してるっていうのは、ごく一部でしかないですね、崖っぷちとか。で、日本人のイメージとしては、神様は我が岩です。そうすると、ピタッとくるような感じで受け止める人は少ないんではないかと思いますが、これは聖書的な風土にもよっていると言うと思います。乾燥地帯で、本当に樹木は少ない。岩が、あちらこちらで土砂がついている。で、砂漠地帯でも時折ですね、深い切れ間があって、そこに水がない、流れていて、鳥やと、そのウジラとかですね、それから、長い角を持った独特の、その、ヤギの仲間、その、ある程度狭い領域に、深い裂け目に水が流れているところに様々な動物、でそこに、ヤシですね、夏目ヤシが自然に生育している。ヤシジミ実際そういうところを見て、こういう奇妙な砂漠地帯の中で、こんなに不思議と水が湧き上がってくれているとあるんだということを実際に見て非常に強い印象を持って今でも忘れられないわけですね。で、そういうところも岩が大きく裂けて、そして岩の壊れた家の、壊れた家のところどころ、断崖のところに子供たちが来ておるわけです。そんな断崖のところに、アイペックスというな、アイペックスというこの大きな角を持ったヤギが、実際におったわけですね。ですから、この、そういう 不動のように動かない、硬い、神様が岩だと。そういうことで、この我が力、岩と。だからこそ、そんな不幸不動のもんだからこそ、また逃れ場になると。酒どころ、逃れ場と、三世でも繰り返しています。砦の塔だ。これも、敵が来るのをそこで見てバウンスということで、石の盾にもなるわけですね。酒どころという意味、両方の意味にもなっている。ここでこのように、神様というと、この力という側面と、隠れ場という側面が特に出てきていると思います。実際に私たちの信仰の中で、神様は確かにですね、この両方の側面を持って、絶えず私たちに働きかけてくださって、非常に苦しい時、誰に言っても分かってもらえないようなこと、これはたくさんの人たちが経験したし、また今もそういう状況に置かれていると思います。自分の肉体、体の重い病気、あるいは体の重い障害、それによって様々な苦痛を受け、また周囲の人からも、そういうことの病気や体における障害、あるいは、ことで受けた、そういうことを全く経験してない人たちには、まるでピンとこない。で、ね、障害があったり、病気が起こなくなると、どっか見下されてしまう。そういう自分の体の苦しみとともに、周囲からの、いわば、近い無関心、あるいは見下すような、そういうことと戦わねばならない。前にも、この間、メサネカカテラさんも、だいぶ前から何度か言ったが、医者でも、自分はちゃんと理解できるのに、全く自分を無視して、付き添いの人に、自分のことは、自分に話してくれたらわかるのに、全く見もしないで、そばの付き添いの人ばかり見て話してると。もうこんな、寝たきりの者には言っても何の意味もないっていう感じで、ありありだというですね。何らかの障害を持つ、目が見えない、耳が聞こえない、あるいは足が動かない、あるいは寝たきり。そういう状態になると、やはり周囲の者からは無視される。非常に軽く扱われる。というよりも、ずっと前に読んだ、中途失明の建築巡視を死後に雇って、バリバリ建築関係で設計にする専門家としてやっていた人は中途で失明をした。そして、盲学校に行って展示、盲人たち教育を受けなかったけど、もう40代も中堅で本当に社会的に非常にいろいろと働いておった人なのに、自分の息子みたいな若い盲学校の教師が、吉田、やれと。もう、普通に社会人を捉えて呼び捨てに行って、そんな社会ってどこにあるだろうか。ということで、非常にこのショックを受けたと、そのことを、実際に書いておられたのを見たことがある。障害を持っていても、中身は全く変わってない。様々な苦労と努力をして、そういう建築、設計事務所をして、何人も人を雇っている、多くの仕事を社会的にもしておる。それを、たかが2時代、ちょっとついて、先生になったばかり。ものが、呼び捨てにして、全くそういう、対等の人格をまるっきり認めていないという、ずっとショックだった。目に見えないということも非常にショックだけど、そういうように、見下されてしまうということ。こういうことは、様々な、視覚、聴力、体、その他の、内臓の病気にしろ動けない、あるいは脳の障害にしろ、それにアルツハイマー関係とかの認知症になるとか、みんな共通して、やはり見下されてしまうと。そこで唯一の避けどころは、人間世界はどこを見ても、 なかなかそういう、外見的なものを取られて見下すということは本当に多くなるために、どんな人にとっても隠れ場がある、しかも力でもあるというのが神様だと。そういう趣味から見下されて、自分自身も一人でどうすることもできない、その助けをもらわなきゃいけない、そういうこの内面の痛み、苦しみ、あるいは悔しさとかですね、信仰がなければいよいよ悔しいとか、ある種のそういう人たちに対する攻撃心とか憎しみとかいうことも起こるかもしれませんが、そういうことが起こらないで、ね、しかもまっすぐな道を歩むときには本当に立ち上がる力がいる。以前に自分の家族が殺された、どうしても犯人が見つからないと、20年も経ったという、その家族は本当に子供まだあって、本当に小さい働き盛りの若いはつらっとした夫婦であったのに、家族もろとも殺害された。その母親が、私は過去の20年もの間、ひたすらその犯罪者の憎しみを持って、憎しみを抱いて生きてきましたって言って、非常に暗い顔をしていて、本当に驚いた。そんな目に自分のいわゆる幸いな幸せな息子一家を根底から破壊した人に対する憎しみで生きてきたと、なんとまた、それこそまた別の意味で悲劇だと思ったわけですね。憎しみを抱くということは自分の心も蝕んでいくわけなので、そういう方が本当に神様を知らなかったために闇の中でずっと生活してきたと。それはこういうそこから立ち上がる、前向きに立ち上がる主よ我が力だという神様を知らなかったら、全くマイナスのサタンの力である憎しみをもとにして、もう中身大事なみんなだんだんと侵されていくわけですね。で、その苦しみや絶望感、そんなことはなぜ起こったのかというふうまで切り読みよって、自分の子供たちの夫婦一家になぜ起こったのかという、その気持ちを持っていく場所はない。まあ誰かに言っても表面的な同情だけであるということで、そういうどこにも持っていけないものを持っていく逃れ場として、酒どころとして神様がある。それは力なる神様だけじゃなくて、本当に愛の神様だからですね。で、これが前の時に17編の8節にあった、私たちを非常に鋭敏な感覚で瞳のように守ってくださるんだと、また大いなる翼の影に覆ってくださる、愛の翼、見えない大いなる翼で確かに覆ってください、罪があってもそれを覆ってくださって、泣きやごとくに扱ってくださる、心が冷えてしまった人を温めてくださる、人から見下され、自らも非常に苦しみにある場合に、その神様の愛の目に見えない翼の影にて温めてくださると、そういうところがですね、この逃れ場である神、翼の影にというあの8節と17編の8節ともつながっている、逃れ場といっても、例えばトタン屋で雨が持っているような風が吹くと、そんなところにちょっと一石のみ逃れ場となんですか、では全く違うわけですね。このところは17編の8節の瞳のように守る、翼の影に、三翼の影に隠してくださる、逃れ場としてしてくださる神様。そういう神様を私たちは、また新約聖書全体が力であり、酒どころである神様を絶えず呼ばれていると思います。求めをさらば与えられるというのは、そういう力と、隠れ場が、逃れ場が与えられる。で、十二人たち、一人はまあ、ほんと、振られてしまいましたが、 従順人たち、従し、従気にいる人、残ったものが、イエス様一番難しい困難な戦いの時に、眠りこけてさらにまた囚われる時にも、みんな逃げてしまって、さらにあんな人とは全く縁がないとまで言ってしまった。そのように何重にも罪深いものを、の正体を表してしまった。そんな奴らは徹底して裁かれてしまう。あんなに愛だとか何だとか言ってたくせに、ひどい奴らと言って、裁かれて追い出されるんじゃなくて、じっと遠くから見つめる眼差し。そしてそのような、心ならずも裏切り、また嘘を言ってしまう。そういったものをも、神様の許しの翼の鍵に置いてくださって、そして、祈りで待てと。約束されたを待てと言われる。そして、文字通り命がけで命をも殺されそうになっても、前進していこうするような、それまでには考えられないような、ただの漁師ですから、思想的な社会的なことも何も知らなかった。それが、当時の最も権威ある大祭司の長老。そうした、あるいはローマの兵とか、あらゆる力に、もう、こうして、立ち上がってイエスの福音の証をするもの。本当に、主は我が力。復活したキリスト、神様、我が力だ。そして、罪を犯してしまった時には、確かに、愛の翼、許しの翼を持って隠してくださる方だと。それを痛切に感じたことだと思います。私たちは常にこの二つのものを求めておると思います。特に高齢、老年になると若い時には全くそんな人を見聞きしたとしても、自分のこととは全く違った世界だと思っていたようなことを次々と老年になると迫ってくる。本当に弱さというもの。それから孤独になる。見捨てられていく。無視されていく。老年になって様々な病気や障害が起こると、そしてかつての親しかった人もまたそういう病気になり、交友もなくなる。そういう非常な孤独、弱さの中に、だんだんと、いわば、沈んでいかねばならない。そういう時に、やはり、最後の最後まで、そこからでも希望を失わないような力、前向きに歩もうとする。たくさん傷を負ってもなおも前向きに歩もうとする力は、さらに、この神様、キリスト様から来る。そして最終的に私たちは死んでしまうけど、その死をも超えて生かせる力、勝つさせる力が、それで死は我が力、その死をも超えていく力をも表しているし、どんなことがあっても信仰と希望と神様の愛はいつまでも続く。そういう神様をおられるとまず信じて、弱い時の力にどこに神様がおるんだ、どうしてこれを癒してくれないかと、お前の時でも、まず神様は、どんな時でも隠れてもらってくださっているんだと。どんな時も必ず力を与えてくださると。信じることからなり始まると。というのですが、十字架でも、それで許してあげると。そんな罪を許すだなんて、全世界の人を許す信じるときは、途方もない力、霊的力だと。それをまず信じる。ということから始まるように、やはり神様のことは、そういかなる場合でも、最終的には力を与えてくださる。また、隠れようとなってください、そういう方を信じていく。そうすると、不思議と希望がますます膨らんできて、そして神様の愛の大きなつぼみの開いていくように、なんだか、地獄編、天国、煉獄編、天国編と。地獄は、かわいいですね。神経の深い深い、そこに下に下に下っていくようなものとしてい 言語化、少しずつ段、ステップ、螺旋状の段みたいに階段状にずっと段になって、高いところ山のようになっていく。そしてある一定のさまざまな苦しみに耐えて、時には不思議な賛美音楽を聴け、ふっと気がつくと次の段に上がっていくというところもありますが、最後の天国編は大いなるバラのイメージで書かれてあるわけです。そういうふうに、神様の愛の世界は、このバラに追加つけと開いていく。ああ、愛がこれが神様の愛、これぐらいだったというものは、さらに経験する。こんなところの深い花びらのように、どこまでも次々と花開いていくのは神様の愛なんだ。そういうふうに信仰、希望、愛ということも、神様は我が力、どんな場合でも隠れが翼の陰に隠してくださる方と信じていけば、このことはますます、はい、ありと分かっている。そういう神様だからこそ、踏むべき方。ハレルヤの元の動詞、ハンラルですね、これ。そのことを賛美すべき方、感謝すべき本当の存在だと。だから、その死を私は呼び求めると言いますが、呼び求める。これはヘブライでカラーなんですね。で、これは、で、英語で、まあ、プライとか、まあ、コールとか、訳されていますが、そのコールっていうのは普通ですね、ちょっと日本語では軽い意味しか使われない。ちょっと簡単に呼ぶっていうイメージが強いんじゃないかと思いますが、本来、これは、言ってることですけども、英語というのは、一遍知った、中学くらいで知ったような意味だけだと、それに残ってしまって、様々な深い、ふくよかな意味合いがあるのに、気がつかないということも多いですね。で、辞書はできるだけ、私は、ここに、時には、できるだけ分厚い辞書を使いと。で、基本語、現地のオンとか、アウトとか、オンとかですね。あるいは、毎回言ってるように、グッドとか。スイだとか、スイートとかですね、ビューティフルとか、そういう、さまざまな意味の元の言葉、全然一つにしてもですね、アポン、オン、あるいは、パネル、アウト、フロムとか、さまざまな意味、そういうことのニュアンスを知ることが大事だと。辞書は単に言葉をパッと入れたくて、読む、詳しい、それを読むべきだということが、ただ本当に私自身も、この大きな意味を実行して、英語の福岡さというものの語学の深さを知らされたことであったわけです。でこういうところに聖書のように、一語一句が40年意味を持つという場合には、それは本当に、重要な言葉は、英語の詳しい人で調べてみると一層発見すると。このこともちょっと言っておきます。コールという訳語もそうなんですけども、ここでコールというのは、沖縄中で調べていただいたら、中辞典も書いてあると思いますが、大声で呼ぶ。呼ぶかけ。大声で呼ぶ叫ぶ。意味をまず書いてあると。I heard somebody calling. I heard somebody calling. 誰か大声で呼んでるのが聞こえた。というような感じで、コールには単に呼ぶということ、まず最初に大声で呼ぶということを最初に書いてあるぐらいですね。ですから、ここで英語訳でコールと訳してもですね、その大声で呼ぶ、叫ぶように、そういうニュアンスがある。日本語でも呼ぶだけでない、呼び求めるという意味で強調している。別に求めるという。この意味は、ヘブライ語のカラーということはないんですけども、呼ぶだけで軽すぎるということから読むと。主よ、私は大声で叫ぶんだと、呼ぶんだと。そのぐらいそうですね、もう潰されて、死にそうだと言えば、もう小さなことボソボソと言えば、本当に叫びたくなる。大きな声を出さなくて、心の中で叫ぶ。そうして、その敵対するものから救われる。そうして、翼の首に、安らいでください。 力の神、そして愛の神ということが、まあ、ここではっきりと出ていると。で、力の神というと人間のこういった霊的精神的なことではなくなって、万物はの太陽のようなですね、宇宙のあの膨大なエネルギーを放射するという力は途方もない力ですよね。どんなに影ボンボン置いてもですね、数キロ離れたら全くないわけです。ものすごい遠い距離からですね、放射して火に当たった途端太陽の方が高い。そういうのが数知れなくあるという。そういう方の物理的な目に見える世界でもものすごい力だ。そういう力を持って私たちをも支えてください。自然界の力、様々なものは、美しさも、もうありとあらゆるものに、こういうふうな美しさ、その創造の力も、まあ、ものすごい力、音楽でもそうですね、ベートーベン、すごい力ある賛美、作曲家、そのベートーベンやモーツァルト、バッハの全てに与えた中の無限大のそういう美しい音楽、あるいは力ある音楽の元を与えたのは神の力だ。美、真実、無限、そういう大の力を与え、人間に託して、それを世の中で明かさせる。そういう本面の力、霊的な力、すべてを通して、この、そういう神様を私は愛し、I love you. So, my strength, I love you.そういうことで私たちもこの二つの力になる神、そして逃れ場になる神を望むと思います。以上です。